いやー、なんかね、キャンピングカー欲しいね。
欲しいね。
いいね、キャンピングカー。
キャンピングカーって何、なんか案外広いんだってね。
そうそうそう、ね、多分ね、うん、キャンピングカーって言われて皆さん想像するのは、うん、運転席の上まで張り出して、
うん、
ね、そこがバンクベッドって言われるベッドに、うん、ね、なるような、
まあ、家でいうところのロフトでさね、
うんうん、やつを想像すると思うんですけど、うん、最近では、うん、Kサイズ、
うん、
でキャンピングカーがあったり、
軽トラのなんかキャンピングカー出てるみたいね。
そうそうそうそう、うん、それであとバンコンって言われるタイプでハイエースとかキャラバン、うん、日産のハイ、うん、キャラバンと、うん、トヨタのハイエースの内装を改造して作ったキャンピングカーなんてのもあるんで、うん、それだとその普通に街乗りとかでも普通に使えるような感じで、うん、
なるほど
ね、うん、だいぶ人気が出てきてるみたいなんですよね。
後ろ引っ張っていくパターンのやつは、
あ、それもまた別にあります。
あれは相当広いって聞くよ、
うん、あれはもう家だけだから ね、
う
ん、ね、
そうそうそう。でもやっぱりその引っ張ると取り回しが、
まあね、
うん、大変になるから、
うん、高速であれが外れて
るから あれだけ置いてけぼりで、
あれが転倒したりしたらさ自重でさ、あれ前の車も終わるよね絶
対しかもなんか誰か乗ってたりしてね、
そう
一人だけ家族で置いてかれて、
やばいよ、
自動切り離し装置がついてるかもしれない、
うん、
ガッチョンとか言って、ね、
やだな、
バイバイみたいな、
やだなそれ、
うん、稲造をどっかで落としていこうキャンペーンが、
いや
今年こそ実施されるかもしれない。
いや本当やね、あれなんですよ、だいぶ前にねキャンピングカーってじゃあいくらぐらいで借りれるのって調べたことがあって、
うん、
1泊2晩に行ったんだけど1万5000円ぐらいか、だからすげえでっかいのが、もういわゆる一番でっかいタイプのやつが借りる、トイレ付きシャワー付きが、うん、
まあ、はい、ということで、はい、今日はそういうアウトドアというか、うん、
旅行について、
ね、広くその辺についてトラベルトリップについてお話ししていきたいと思います、
はい、はいはい、
タイトルコールいきます、
はい、
ラバトロ
と
マーさんの、
はい、
腐りかけの3日
カリ、
俺のセリフ
またセリフだろもう去年と同じくだりじゃないかよこれも
いいよ
スタート、
はいはい、
はい、皆さん、おはこんばんにちは、サバタロウでございます。
はい、こんばんは、稲造になります。
稲造になります。おい、なんだよ、お前、トンク、お前、ファミですか、お前。
どうした、今日は。
稲造になります。じゃあ、今は何なんだよ。
こちらをどうぞ、みたいな。
今は何なんだよ。サナギか、サナギか、幼虫か。
グダグダなっちゃったけど、まーさんでーす。
はーい。
ですよ。
いなそうになり
ました
俺注文してねえバカ野郎、
どこにお持ち帰りさせるつもりだよ
ガールズバージョン、そうなんです、今日はねトラベル、
うん、
テーマはトラベル、
うん、
まあ小旅行から大旅行までいろいろありますよ、
うん、
ね、世界一周、
うん、
宇宙旅行までできるようになった世の中、
そうね、
うん、だけど旅の醍醐味はいろいろあるわけですよね、
うん、
まあ、お互いのまあ旅行 の、 その価値観というかね、うん、そういうのも含めて今日はいろいろ議論していきたいと思うんですけど、
はいはい、
うん、
稲造さん旅好きですよね、
好きですね、
稲造さんはあれだよね、ホテル好きだよね、
ホテルとか旅館好きです、
うん、ホテル好きって言うとちょっとだから若干うがって聞いた人は、うん、はぁっていう人もいると思うんですけど、うん、一応弁解していただくと、稲造さんはラブホテル専門です。
違うよ、弁解になってないから、それ落としてる方
が意外です、
意外です、
そう、
はい、ラブホテル
なんかね、だからね、あれだよ、どうしたらいいのかな、福岡市内の ビジネスホテルとかあるでしょ、うん、これ泊まるんですよ。
泊まるね。
そうね、
環境変える。
稲造さんね、私を誘って、うん、私の近所のホテルに泊まったことが
ある。あ話したことある。
なんでこんな近所に泊まるのって思ったよ。
稲造さんとね、何時間泊まったもんね。
そうです、あ、泊まった、泊まった。
泊まったホテルからね、歩いて5分で昔住んでた家があるんですけどね。なんか変な感じでしたね。
変な感じでした
ね。まあね、こういう、まあそういう、まあね、旅のね、うん、そういう価値観でいろいろある。僕もやっぱりありますからね。うん。多分ね、後半は新幹線の文句になってくると思うんですけどね。まあまあまあまあ、そんな感じで、
はい、
旅の、あれこれ、まあ、経験もいいですよ、
うん、
で冒頭から言ってるようにそのキャンピングカ
ー
っていうその手段が新たに加わるかもしれないというところのちょっとこう話もね広げていきたいなと思うんでね、
はい
はい、うん、皆さん旅はしてますか、
ね、
どうなんでしょうね。
最近はしてないね。
最近はね、
旅行ね、まあ、うん、毎年必ず海外に行くよっていう人もほらいるわけじゃん。
いらっしゃるでしょ。
ね、ゴールデンウィークだの正月だの、だいたい空港のほら、あれが出てくるんじゃん。今年のね、外国旅行者数はどうのかとかね、出てきますけども、まあそういうのも旅でしょうし、まあ、近場の温泉だって十分旅ですよ。
はいはい。
そうですね。
稲造さんみたいにちょっと旅行に行くっていうのもまあショートトリップですよね、
うん
うん、ホテルに泊まるっていうのもね、うん、まあそんなも含めて自分の趣味趣向とこれからについて語っていきたいと思うんですけど、なんかね、前回 の、 エンディングの後にね、面白いのも撮れてると思います
ので、ね、予定外の収録がされてたっていうやつですな、
そうそう、ちょっとまあ場合によってはちょっと乗っけるかもしれませんけどね。で、ずんこじゃない場合はそういうことなので
消さなくてもいいけどね、
まあ、ずんこじゃない場合の、まあ、いろいろありますよ、ちょっと想定していろいろやっていきたいなと思いますし、まあちょっとね、ビッグマネープロジェクトも本当やりたいんですけど、
うん、
ちょっとこれはね次回ということで、何でかというと単純に結果出力をするのを忘れたと、それだけ。全て双葉の怠慢でございます。はい、申し訳ございません。
しゃあないね、
でも12月はいい結果が出ております。
お、
はい、
期待しましょう、
はい、ということで、最後までお付き合いのことよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私は人類という枠から外れてました。全然面白くねえじゃないかよ、月島。すっげえじゃねえか、単なる。なんかしたの？ダメよ、ダメダメ。
死ぬけど、みかん。カッコカリ。さあ、せーの、ドン。
何の話かと思った、いきなり。
大橋
かと。多分、聞いてる方全然分かってない
よ。そうだよな。クイズダービーも一昔。ねえ。
カラータイドに2000点とかね。
篠沢教授に全部お前心中する機会みたいなね、それだけ心中ですからね、大変ですよ。
まあそれはともかく旅の話でしょ。
旅の話、
そうそうそう。
稲造さん、
はい、
稲造さんは旅の醍醐味って何だと思う？自分で好きだな、ほら旅っていろいろあるでしょ、
はい、
計画を立てる段階があって、
基本ね、本来本当の旅、俺の旅っていうのは、好きな旅っていうのは、あんまり名勝地とか景勝地には最初からなんていうの、計画して行かない、
うん、
なんとかの滝だの、
うん、
なんとかの場所だのって行くのには 2,3 箇所でいい、
うん、
例えばこう 2,3 日行くとしたら、
それも僕賛成、
うん、それでゆっくりそのなんていうの、こう宿泊地の周りでね、お風呂に浸かったりね、美味しいものを食べたりとかして、こうゆっくり、ね、ゆっくりとするっていうのが本当の旅なのかなと思ったりするんですよ。でとにかくね、こう時間刻みでね、行く人いるじゃないですか、
その計画を、
まあ、ツアーも含めてね、
綿密に立てて、
俺はそういう人と旅行に行くのが苦手です
から、はいはい、
なるほどね、
いろいろ言うんだよね、
うん、
まあ、さっきも言ったけど計画立てる段階から旅なんですよ。
そう、それが苦手、
ね、で、で終わってお土産を配るまでが旅なんですよ。
苦手苦手、
うん、その中でどこにこの醍醐味を感じるかいうことですよね。そうそうそう、
要はね、適当に行ったところに、おこんなのがあったっていう楽しみを、うん、見出す方が、どちらかというと今までこうみんな2人をさ、僕が勝手に2人を引 きずり回した旅あったと思うんですけど、いろいろ
本当です
よ。 それのそういう感じだと思うんですよ。だから山奥に突然行くって言い出して、例えばマーさんと去年かな、山口かどっか分かんないけど行ってさ、たたら製法の里に行ったじゃないですか。山口じゃないか、どこだ、萩行ったりとか、ああいう感じの
修学旅行スペシャル、
あんな感じのが旅かなって。
不毛に道の駅を回されてましたね。
そうそうそうそう、
ポーン左です、
ね、延々とナビが喋る、
ね、そうシュールでしたね、あれもね、
ああいう
挙句の果てにその道の駅の名前が覚えられたり言えないっていうね、
読めねえよだけの下りの時もありましたよね、
でそんな中で、前ちょっとお話ししたと思うんですけど、稲造さんと一緒に旅した時に、映画のロケ地
巡って、
その私と稲造さんの温度差が激しいって、ね、稲造さんが散々こう言ってたよ。
あの平戸でしょ。
そうそうそう、うん、
でね、その行った場所の写真がこれなのよ。ちょっとリスナーの方には悪いんだけど、今
なんかさ工事中じゃねえかよ。
でしょ、でしょ、で
工事中が聖地か、
こんな感じなのよ。
これさあの今あのリスナーの方はあれですけど、こう右側の方に通路があって、こうガードレールみたいなこうあの工事中で張られてる緑と白 の, あのこう柵がこうしてあるんですよ、
はいはい、
その横に茶色むき出しの道路じゃないな、空き地があって、その向こうに海が見えるですよ、まあ確かに海を見に来るということであれば綺麗は綺麗です、
でこれがその稲造さんが行ってた聖地ですよ、聖地、
これ灯台ですよね、
この灯台が聖地、
双葉さんが好きな映画ですよこれ、
ね、
双葉さんが大好きな映画ですよこれ。
いや俺ポッパ屋だよ。
いやいや高倉健さんの最新作、
だからさ、あんた一回喋ったじゃん、俺はポッポ屋だっつって、 あなたはこっちだけどっていう、 あなたへでしょうね。
そうで、この稲造さんの言う聖地に私全く何の知識もなく興味もなく連れて行かれて、それでテンション低いって言うんですよこの人。
いやいやいや、まあ、
それはねテンション低いんじゃないんですよ、あなたが高いだけなんですよ。
そうです
よ、ほら見ろ、
いや間違いじゃないよ
だから海を見に行こうっつってそこに行ったら確かに綺麗ですよね、っていう景色ですわ。大体聖地ってそんなもんなんですよ、
まあね、
私あの前回もちょっと見てあの言ったんですけど、ラーメン侍、見てしまったって言いましたけど、もう聖地もクソもないですからね、僕が生まれ育った街がバンバン出てきますからね、もうここはどこって全部言えますからね、今更行こうとも思いませんし、まあそういうのもあるですよ、ね、
まあ映画のロケ地とかね、ドラマのロケ地とかも、ね、まあ、観光名所になったりしてますからね。
唐さんなんかはね、もうあちこちにね来てますからね、福岡も何度も来られてますし、
はいはい、
だからまあいろいろ
いや別に聖地巡礼がいいとは思わないですけど、
でも聖地巡礼する人も多いのは確かです。
まあいいんじゃないですかね、
これはだからあのまだ平戸でよかった、ね、
確かに
ローマの休日とかでもう聖地でイタリアまで連れてかれるんですよ本当にも、ね、そういう人も確かにいます。
います、ね、
だからまあこれもまあ一つの人によっては旅のやっぱ醍醐味じゃないかなと思いますけどね、
まあゆっくりしてさ、まあ、気に入ったお土産買ってさっていうのが旅行かなと思うんで、とにかくさあるじゃん、なんとかの滝だのなんとかの橋だのなんとかの、
まあ、いわゆる観光名所ですよね。
そう、観光名所に、なんで奮起なめて行くのが楽しいのって思うのは思う、
あれはちょっと嫌だね、これは3人共通かな、
ちょっと嫌だな、
いわゆるほらツアーですよ、乗っかっていくっていう、
やっぱツアーはなんかきつそうなイメージがあるからね、なんかあんまりこう行ってるじゃなくて気にはならないんだよね、
そう行ってるっていうかさ生かされてる気分じゃん、
まあ元々出せばツアーのも原点といえば修学旅行ですよ、やっぱ疲れるでしょ、
疲れ
るね、楽しいけど
疲れる、
ね、やっぱり動かされてる感があるから
ね、ゆっくり、ゆっくり自分のペースで行きたい
よね、せっかく休み取ってね、どっか旅行行くんだったら行った先の、まあ、旅館でもホテルでもいいですけど、
ゆ
っくりして、
ね、
なんか疲れを
取りたい、
ね、取って、ね、いつもの日常から離れてみたいな、そういうのがいいかな ていうのは私思いますけど、うんうん、まあこれは私の意見ですね。
同じですよ、ね。うん、
まあ、僕もいろいろね旅行はしてきたんですけど、最近はやっぱそういう感じかな、う
ん。最近どこに行ったんですかみんな。
いや僕の場合はねちょっと変ですからね。
変って何、意味が分かんない。
変ですからね。うん、ちょっとコンビニ行こうかなと思って車で出たらいつの間にか九州一周してたとかね。
あ、
うん、それは何度かあります
ね。この前ありがとうございます。俺ね、うん、この前あれで関門トンネル行こうって言われてさ、うん、連れてってもらったで、
いやいつも久留米の方、南の方ばっか行ってるから、うん、打球の方行ってみようっつって
行ったことある、通ったことある車でとかなかったから、うん、地下はさないって言ったら行こうぜって言ってくれて、結局ねなんかその日のうちに俺が生まれた育ったふるさとにね連れてってもらったんですよ。
気づいたら徳山まで行ってたですよ。
徳山市まで連れてってもらいました。
250キロあるんですよ。
片道だから両方で500キロ、
うん、あと50キロちょっとで広島ですもんね。
と、はい、うん、いうのとか結構あるんです
。なんかねあの気づいたらあれっていうとこありますよね。
うん、いや双葉はそういう風に連れてくって
割と動的な感じで、
動的な。スパーさんは最近行ったところあるんですか。
もう全然旅行とか基本的にもうインドアだからね。
いやあの徳山旅行に入れるか。
いや俺のにとっては一応ふるさとなん
だ。真夜中だぞ。
真夜中の3時ぐらいだったですよね、
うん、まあね。でもあの動的にあの、うん、俺もね思い立っちゃうわけですよ。ちょっと手抜けないんですよ。だからあのずっとこう何で、車でピュッと行きですよ、うん、だから隣の例えば久留米から出発したら南一個行くと荒木駅ですよ、うん、でデジカメラでピュッと写真撮るわけですよ、うん、あれこれ面白いなと思って、うん、それで九州一周ですよ。
いきなり
全駅を撮ろうと思って、うん、全駅撮った後もありますけどね。そう
アホですね。
アホですよ。
ちょっとアホです
ね、うん、楽しいんですよそれがね。
楽しい楽しい、
うん、
アホアホやけど楽しいね。
でまあ僕の醍醐味からすると、僕はほら鉄道乗り鉄ですから、はい、やっぱりなんだろう、必ずと言っていいほど行きと帰りは同じルートは通らない、
うん、
これがまあ基本ですかね、うん、
なるほど、
うん、でまあ当然現地では美味しいやっぱご飯が食べたいので、
ね、そうね、
うん、お風呂ありのご飯ありの、うんうん、で行きと帰りを変えたいっていうのがあるので、それは車でも電車でも変わらないんですけど、うん、でまああの稲田さんと一緒ですよ、はい、なんか名所みたいな看板がパッと見えたら、うん、おちょっと行ってみようかみたいな、
そんな感じね、
うん、そんな感覚ですよね、うん、まあ何しろやっぱり醍醐味は飯かな。
ご飯を その場所でしか食べられない、
ね、それは外せないね。
外せない、うんうんうん、と僕は温泉好きですからね。
そう温泉、そう温泉ですよ。あと
温泉がいいね、
うん、温泉いいね。
まあ、あの僕あの山形とかあの辺はあの
行きたい、ね、
よく行ってるんですけどね、うん、もう貸し切りで
いいな。
あの家族風呂貸し切りが好きなんですよ僕。
あの夜行ったって言ってたじゃんこの前。
だって夜行くんですけど、
うん、夜中に
あの貸し切り、まあ、貸し切りだって大した金額じゃないですよね。1000円2000円ですけど、うん、それでもうほらもう一人もう俺のもんですよ、うん、湯船も広いでしょ、うん、足も伸ばしてガーッて行ける、うんうん、1時間入れるわけですから、
うん、
一人で楽しめる、
うんね、
もうこれはねある意味贅沢の贅ですよ。
うん、いいね。
お湯が良ければいいことね。
うん、
そう。でも本当にポッカポカ温まるのね、うん。真冬マイナスでもね、もう汗ボンボン出てくるから帰り。
あ、いいね、
うん。そこまで芯まで温まってね。今の時期なんかもそれでね、芯まで温まってっていうのはね、本、う、当、ん、気持ちいい、うん。汗もかいてリフレッシュするしね。
山がいいね。
うん。あそこお湯がいいんだよまたあの山がも、うん、トロトロして。アルカリ性ですよ。
連れてってもらえないですか行くときに。
え？
行くとき連れてってもらえないですか。
まあ連れて行きたいのは山々やけどね。
なかなか難しい。
思い立ったときにしか行かないからね。さあコンビニ行こっかねが温泉まで行ったりするときあるんで。
ああなるほどね。
うん、まあ前もってちょっと声かけしますよ行きたいとき行けるときはね。
わかりました。
うん。でも貸し切りですからね。
はい。
うん、
まああのあとはキャンピングカーが本当にあったら。泊まるお金いらないからいいね。
そうだからその後半はそのキャンピングカーあれこれをちょっと話してみたいんですけどね、はいはい、で僕はちょっともう一つ言いたい、
はい、
もう新幹線、
新幹線にな
る、はい、もうこれ以上作るな。
あ伸ばすなってことね。
もういい、
延伸しなくていいってこと、
うん、
要は旅の醍醐味がなくなる。
あれね新幹線ってねやっぱ俺昭和生まれなんだろうな。なんかね早いんだよ。
早いから新幹線だ
ね。早いよ。
俺すごいアホな意見だけど。
面白かった
の。早いんだよ。
早いのが目的だから。
もうね、熊本まで行く、よく行っていたんですよ、電車でね、鈍行で行ったりしてたんですよ。その感覚からするとね、びっくりするぐらい早いんだよね。
早い
ですね。30分で着いちゃうね。なんかね。
双葉と待ち合わせした時もね、俺がまさか一回新幹線で行ったことがあってさ。
そうだよ。
今どこって。いや、新幹線で行くからって。ええー、みたいな。
博多行くから新幹線で電話してきやがる。久留米駅に迎えに来てって15分で着いちゃいますからね。こっち用意して行くのまで間に合わねえよ、バカ野郎っていう。もう本当、博多久留米15分ですからね。
早いね。
15分って言ったら、ちょっと長いうんこしてたら、もう大体立ちますからね。
そうですね。
びっくり、もうトイレ入ったらそのまんま久留米通過しちゃうみたいな。板蔵さん。板蔵さん30分トイレかかりますからね。もう博多駅で入ったら大変ですよ、もう本当に。水穂に乗っちゃったら、もう出たらもうすぐ熊本ですからね。
そう、熊本からまたもう帰ってこない。
うわ、俺帰って鹿児島中央ですからね。
は
い、
その時はまたあれ、パンツ一丁でしょ。
そう。
いや、
でも、出張ですみさんみたいに、
やばいっつって。
シートベルトお付けくださいってことないから、だから延々と便所、あ、便所ね、みたいな感じで、もう無視されますから、うん、気づいたら、鹿児島中央でございます。乗り過ごしたが半端じゃないんですよね。熊本の次は鹿児島ですからね。
もうさ鹿児島中央に着いたらもう諦めて鹿児島中央に。そうだな、
もうそこで
一泊します。
そうだな、
鹿児島中央ホテルある、うん、あるみたいな、 JR ホテルが。
それでいいよな。
それでいい。
もう
最初さ、例えば久留米とかさ、うん、熊本のさ予定をもう鹿児島中央に旅を変えてね、うん、こう行きますよ。
いや俺それがあるのよね。ちょっと人ね、寝こけたら、もう望みなんかちょっと致命、
ね、致命傷ですよ。
あんた名古屋の手前、あの東京行くときにさ、
致命傷ですよ。
ね、名古屋の手前で寝こけたら、名古屋の次お前品川だぞお前。
そう。
お前あれだろ、静岡と神奈川飛び越してんじゃんかバカ野郎みたいな。
いやもう致命的ですよ。
なあ、
もう東京ですから、
ね、名古屋の次は
東京都です。
あ、新横浜止まるのか。
新横浜止まるけど、
まあ、名古屋の次は新横浜と、もう街もエリアも違うだろバカ野郎。
名古屋に旅行に来たつもりが東京旅行って
。名古屋の旅行はこっちから行くと危険だな。おいな、
危険ですよ。寝ちゃったら
やばいな。
あと危険なのがね、京都過ぎたあたりからちょっと危険ですよ。
あ、まあね、
もう要はさ、遠い、要は区間行かないと降りれないんで、
う
ん、次のステーションが。だからもうさ、諦めるには諦められないっていうさ、うん、うわ、あと2時間乗っとかないかんとかさ。
はそうだな、
その1日の予定パーですよ。もう
久留米とか熊本のレベルじゃねえよな。
ないないです。
名古屋行こうと思ったら東京行ってた。
そう
全然違うじゃねえかよって話だよな。
あれ、うん、あ、予約してたひつまぶしもアウトだった。
味噌カツとかいろいろ描いててよ、そんな夢見てるの見ててさ、気づいたら富士川渡ってんだよな。おい、ここどこだよ、富士山が見えるよみたいな。
静岡来ちゃったみたいな。もうどうしようみたいな。
車掌さん止まりますか次とか。新横浜、次は新横浜。もう大変だよお前、あれだよ、大変だよ。
もうさ、戻る気なくすよ
ね。なくす。もうそれはちょっと戻ったら金かかるしな。
もう東京旅行で我慢するかみたいになっちゃう。
もう我慢するっていうか、一から組み立てなきゃいけないじゃんそれな。ああ、もうちょっと大変でな。
本当ですよ。
じゃあ、まあ後半はキャンピングカーということで。
そうですね。
行きましょうか。はいはい、うん。
皆さん、おはこんばんちは、ずんこです。今日のずんこの少しだけ愛してるは、冒頭で双葉さんが言ってましたが、偶然に撮れた稲造さんと真央さんの完全オフの会話をお届けします。それでは早速どうぞ。
で、今日は締めたいと思います。
はい、
おいでは双葉太郎と
稲造と
真さんでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。
いいね。もう三人もこなれてきたね。いい感じだね。今度ちょっとマーさんのなんかいろいろ聞きたいな。
何を？
なんかなかった？半年？
特には、ね、何もないけど。
去年は新年一発目でね、七草がゆの話をしたんだよな。
そうね。
それから転じての、その、俺の定食って。
やつ。ああ。確か去年は話した
覚え。そこばっかり聞いてるおかしな人がいるんだよね。
今いなくなったけどね。
あ、そうなの。
そこからね、1日40アクセスくれる人が1人ずついたんですよ。
なんだろうね。
なんだろうと思って。しかも毎日、土日もなく。
なんだろうね。
ねえ。
不思議やね。
よっぽど暇なんだなと思ってで、暇と言うとおかしいな。
トイレ向こうね。いいね。
トイレとあとタバコ。
タバコやろ。うん、そうそう。皆さんも吸ったら。
よいしょよいしょ。よいしょ。
よいしょ。
あ、ない、ごめん、ない、ない。
いや、ないならないで。ない。ペットボトルはここはダメ。そっち入れといて。なんでスターウルフだよ。
そうか、違うか。あれ、あれ、ど、そうだ。
ちゃんとスターウォーズとスーパーマンは歌い分けられるようになったの。
タタタタ
ヘリが探してるぞ。
タタタタタ
で、それが
タタタタはスターウォーズ、
うん、で、スーパーマンは
またやってるよ。ルルル
ルル同じや
全然違う曲になってんじゃんかよ。
またやってるよ。違った。じゃあスーパーマンは、
スーパーマンなんだっけな、なんだっけ、うん、
タッタラータラララ
ータッタラータラララ
ータラララータ
ラララータラララータラララータラララータラ
スターウォーズは
トゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥ
ー。いかがでしたか？ラジオの本番と全然変わりませんね。相変わらずバカですね。こんなバカ三人でお送りしておりますが、今後とも、どうぞ、お付き合いよろしくお願いいたします。それでは、ずんこの少しだけ愛してる、この辺で失礼いたします。さようなら。この後も、くさみか。聞いてね。
全然面白くねえじゃないかよ、月島。
これがうまいんだ、バカ野郎。くさみか。はい、後半です。
はいはい。
後半は、ちょっとね、キャンピングカー。
うん、キャンピングカー欲しい、欲しいって思うのは自由だからね。
まあもちろんキャンピングカーなんていうのはもう別に目新しいもんではなくて、うん、昔からありますし、そのアメリカとかね、うん、ああいう広い国ではもう当たり前の乗り物だったりもするんですけどね、うんうん、まあ日本でもまあお金持ちみたいな人がこう買ってたりするイメージがあるんですけど、
そうね、
ですけど、うん、さっき冒頭でも言ってたよね、うん、謎を調べたら案外手軽なんだって。
あの借りるレンタルは手軽なんですけど、
まずレンタルがあるというのは知らなかった
んですね。レンタルがあるんですよ。で、うん、ただしね、そのレンタルしたキャンピングカーを使用中に事故した場合の面積が大変なんですよ。
だって普通のレンタカーなら1000円ぐらいでいいじゃない。
いやいやいや、事故ったらね、あのこのキャンピングカーを貸し出せないかった積算をされて、ね、私あのどっかのね、教えてください、キャンピングカーで旅行中にレンタルキャンピングカーで旅行中事故りましたっていうね、
うん、
あのヤフーのさあるじゃん、質問コーナー、
はいはいはいはい、
あれ見てね、100万を請求されてますってい
う、
そんなに、
うん、うわ、
これは払うべきなのでしょうかみたいな。
まあ払わない
から、だからねレンタルキャンピングカーはね、あの手軽に借りれるんだけれども、あのあと保険とかもある程度その何事故がさ、その枠に収まればいいんだけど、収まらない事故の場合、要は自走できて返却しに来ないといけないっていうのがあったりするんだって。
ああ
事故した後でもそれができない場合の積算をされた場合、あの100万円請求されたりするらしい。だから本当に細心の注意を払って運転しないと、うん、デンジャーな乗り物なんですよ。
まあ、なレンタカーはあの面積つって自走の場合が2万円だったから、
うん、
自走不能な場合が確か5万円だったような気がする。それがまあペナルティ金額じゃないけど、うん、払えば OK っていう。
なんかあとなんだっけ、プラスね、あの修理費も入ってくるから修理費も請求されるんで、
じゃあ自走可能な状態にだけして戻ればいいんじゃない。
戻れそうだから、いやだからそのなんだっけ、要は契約日まで戻ってこれなかったの時が最悪らしい。その自分が何日から何日からかかりますと、
うん、
でそこを過ぎてしまって帰ってきた場合、 過大なペナルティを課されるってね、ちゃんとね契約書にこういろいろこうなりますって細かく書いてあるんですよ。あ、じゃあやっぱそれを読んだ方がいい、うん、
なるほどね。
だから行くのはいいんだよ。例えば 2人で借りてね、大体1日1万円から1万5千円で借りれるんですよ。
安いな。
でっかいなんだよ、でっかいトラックみたいなキャンピングカーあるじゃないですか、うん、あれが借りれるわけよ。シャワー付きとか、
はいはいはい、
あのテレビ付きのやつとかが、うん、あれが1日1泊1万5千円で借りれるんだけれども、
うん、
まあ、要は事故した時が怖いと。
あ、ね、じゃあ、あれか、
見つけちゃった時とか。
トヨタレンタレースのマイクロバスは3万とか4万とか高いけど、うん、ペナルティーは低いもんね。そう、普通の車と一緒だから。
そうなんです。
あ、やっぱそこなんだ。
キャンピングカーはね、あのその条件に帰ってこれない、なおかつ帰ってこれない状況で、
うん、
何日帰ってこれないを積算されてしまうっていうのが、あるらしく、うん、それにお回避するための保険もまたあるらしい。その要は入ってから、その保険に入ってから借りていくとか、
要は車両保険みたいなもんだろ。そうそうそうそう、日割りの。
そう、
うん、
へ
ー。だから、まあ、大体まあ1週間みんなで例えば借りるとすると、
でも日割りのあれだったらそんな高くないんじゃないのか、
まあ、7万5千割る3とかしたら、まあ、例えばさ、もう焼肉セットとかも借りれるんだって。なんかあの、うん、バーベキューセットみたいなのも積んでったりとかして、あのすごかったのがね、冷蔵庫付きのキャンピングカーもあるんですよ。
まああるだろうね、うん、バスも冷蔵庫付
きか、うん、それでびっくりしたのがお手洗いもあるんですよ。お手洗いがあって、お風呂というかシャワー室が
ある。シャワー室もあるね。
だからそれで一番マックスのやつで大体1泊1万5000円か2万円ぐらいなんで、うん、まあ、3日借りてたとして、3日か4日借りてどっかで3人で行ったら楽しいんじゃないかなと思ってね、うん、そのあのまあただあれですよ、そのでベッドもちゃんとね、その寝るとこもちゃんとしっかりしてるからさ、
うん、
あの耳栓だけみんなの分を用意しとけばいいから
、うん、耳栓と鼻栓ね、
鼻栓死ぬじゃない、死ぬ、ね、死ぬ、それ死ぬと、うるさいからこうやって首絞めて
そうそうそ う, そう鼻栓と猿靴は逆ボール
俺殺されちゃうだ
ろああなるほどね、あ、そういうやっぱりこう落とし穴があるわけだ。
だからね、ちゃんとね、ちゃんと読んで借りていかないとね、 あの事故っちゃった場合の時は大変みたい。
まあ、だとは言ってもね、あの買うと思えばね、 それは安いですけどね、 それはね。
ハイエースクラスのキャンピングカーでも600万とかするんでしょ、500万とか。
そらする、そらしますよ、ね、うん、うん、だからそれはやっぱりね、そう簡単にはいかないでしょ。
だから一度なんかちょっとしたキャンピングカーをね借りて、本当はまあ3人でどっか行きたいなと思ったりする時あるんですよ。そのみんなの都合がいい日にあれば、なんかまあいいじゃん、近場でもさ、その熊本なり。
あ、どうなんすかね、うん、キャンピングカーで実際、じゃあまあまあまあお金の件はちょっと抜きにして、うん、まあ一人いないし複数で行く場合ってどうなんだろうな。例えば一人で行くとかしたら、
うん、
え、基本道の駅とかに泊まればいいのかな。
そうそうそう
そうそうそう、でだから要は
電気は電源があるわけでしょ、車に。
そうそうそうそう、うん、
だから電気泥棒することないんですよね、
うん
うん、
だからエンジンさえかけとけば、そのサブバッテリーがあるから、
止まるから、うん、電気は普通通り車にいるように使えると、
っていうことだよね。
なるほどね、3人か。でもちょっと今話聞いてて、うん、俺個人行動好きなんで、
一、
うん、人もありだなと思ったね、うん、キャンピングカーでドバーッと100万ぐらい使ってさ、
うん、100万使ったらすごい豪華な
単純に。いや、まあ豪華じゃなくてもいいんだけど、ああ日数をね、
だから日数は
そう、うん、いっぱい取って、要するにキャンピングカーって日本一周ですよ。
ああ、
ね、いいかね、
うん、自家用車で考えてたんだけど、それもありかなと思いながら、
ね、寝れるけんね、
そう
しっかりとね、
しっかりと寝れるからリフレッシュできるでしょ。
ああ、
これもあるとね、ちょっとこう将来の夢の一つとして、いや僕はあるんですよ、その車でね、うん、あの稚内とか目標を決めてね、
あの
根室半島とかさ、要するにそのなんか端っこに行きたい人なんですよ僕、
あ
割と、
まあ、東北仕様のやつじゃないとやばいかもしれないけどね、
うん、
まあそれは冬場はそれはスタッドレス履きますけどね、それぐらいはだって1万円ぐらいでしょ、1万じゃないや5万円ぐらいでしょ、
うん、
だからそれはまあ当然入れますけど、うん、とにかく端っこに行きたいんですよ僕。で九州の端っこは大概行ってますんで、
お、
うん、四国の端っことかね、うん、
俺ねあれ日本海側のヘリを旅してみたい、
ね、うん、輪島の先とかね、
海岸線を、
そう
それでなんかいつの間にか拉致られちゃうんですよ。北朝鮮。
北朝鮮行きたいんか。
いやいや行きたくない行きたくない
。どうしても北朝鮮の話題に行きたかったんです
ね。いや怖いなと思ってさ、なんであいつら日本海側しか来ないのと思ったけどさ、
当たり前だろ。
海流のせいでしょうがないのね。
うん、そこに漂着したもんだからしょうがないよ。そうそうそう。原稿だ一緒だ一緒だ
ですよ。
だからね、でもそれね、だから稚内に行ってみたいんですよ僕。とにかく。
稚内ね。
うん。
いやだったらキャンピングカーとかいいんじゃない？
そう、あの車で行くならね。
うん。まあ、いわゆるバンコンって言われてるタイプだよね。
うん。
トヨタのハイエースとか、日産のキャラバンなんかの。
が多分ちょうどいいでしょうね。うん、
ちょうどいい
と。行くならね。
思いますね。
うん。うん。あと多分そのでっかいのよりも格安でしょうし。
うん。
まあ、見た目はハイエースとかでしょ。
そうです、
結局ね、
うん、結構あの双葉さんが言うようにね、日本一周をね、なんか夫婦でしたいですで借りる人とかも多いんです
よ。夫婦です持ってる
から、ね、だからそのバンコンって言われるタイプも、内装に関してはいくつか、
うん、
そのレパートリーっていうか、あの2人で旅するようとか、う家族で旅するようとか、うそういうレイアウトのやつが出てたりするんですよね、うん、
ちょっとまずは見に行きたいね、
うん、
どういうね、うん、キャンピングカーがあるかって、僕らのイメージで言ったらやっぱり後ろに引っ張ってるやつとか、
うん、
ガッポシなってるやつしか知らないから、うん、その新型の例えばケールね、うん、やつなんか写真で見たことあるけど、実際どれくらいの大きさだとか、ほら、
そうそう、
中に入ってみてさ、
うん、
どういう感覚になるのかっていうのを知りたいじゃないですか、
うん、
ね、
うん、そうそう、
それちょっと見に行きたいね、
行きたいね、
それでレポートちょっとしたいね、
三笠川にお店あるよ、
ちょっと、いや行ってみようよ今度そこ、
三笠川に
ね、それでさ、ちょっとあの感想レポートじゃないけどさ、
うん、
ちょっとキャンピングカー、わこれありなんじゃねえのかわいみたいな、
うん、
うん、
多分ね、でっかいやつはさ、だからトラックの運転できる人じゃないとダメかもしれないというか、なあるんだろうね、何トンまで
とか、
ね、
4トンまで、
4トンまでいいなら大丈夫か、
でも
4トンは違うよね、
うん、ね、
違うよね、
違う、
俺3人ぐらい絶対殺しちゃうよね
1トンまでは、ハイエース運転できれば1トンまではそんなに変わんない、ない けど、
ね、
うん、3トン4トンになってくるとね、うん、
2トンもちょっと
大きいかな、支流振るからね、特に2トンロングなんかはね、ケツがちょっと長いから、曲がるタイミング間違えるとだいたい内側するからよ、
やばいね、
うん、
とにかく1回3人でさ、なんかこう見に行ってみたいね、
まず見てみたいな、とにかく見てみたい、だから中に入ってみたい、どういう空間なのかをちょっと知りたいな、
だいたい基本としては運転席があって、その後ろからがその居住スペースみたいな感じになってて、で、当然、ハイエースキャラバンは横から乗るタイプなんで、上がってそのすぐのところにダイネットって呼ばれてるテーブルとちょっと腰掛けるスペースがあって、後ろの方にそのまあ子供用のそのバンクベッドじゃないけど、
ああなるほど、
うん、
はいはいはいはい、
で、基本のベッドはその入ってすぐのダイネットを座席を倒して広げるような
寝台車みたいな感じだ、
そうそうそう、
なるほど、
の感じっていうのが大体多いのかな、
あもうずっとあの仕事でハイエース乗ってたけど、
うん、
運転席の後ろだけ後ろの椅子に倒して見ると結構広いからね、
そうそうそうそう、
もう人間は大の字でゆっくり寝れるスペースは、うん、2人は大の字で寝れるスペースあるので、
うん、であとシンクがついてるタイプが結構多くて、要は、うん、
流し台、
うん、流しの下に、10リットルから20リットルぐらいまで幅あるんだけど、タンクが用意されてて、
うん、
それで、給油用のタンクと、
うん、
例えば手洗った後のお水を流した
排水
用のタンクを備え付けてるやつ、う
ん、で真ん中だと排水だけ便所にジャーって、
そうそうそうそう、
なるほどね、
っていうタイプがだいたい主流みたい、それぐらいまで、
ね、
うん、
そうか、なんか旅のなんだろう、そのほらさっき前半に言ったけどさ、
うん、
美味しい料理とって言ったけど、
そうそうそう、
こうアクティビティな旅行っていうか、
そうそうそう、
自分のが選べる、自分が選べるタイプのアクティビティな 選択ができるよね、
う
ん、
そうそう
そ
う、
それにはすごく心強いセットだな。
だってあれだよ、道の駅を泊まって寝ればいいわけだから、
うん、
まあ食べ物とか道の駅で買ってさ、まあ食べるときはね道の駅でやると迷惑になっちゃうから、ちょっと離れた海岸線別とかに行ってさ、うん、料理して食べてまた道の駅に戻るとかね、山に行って戻るとかね。
いいな、じゃあ全国の温泉巡りもできるんだ。
できるできる、そうそうそう、温泉だけ入って食べて、
うん、あれだろ、稲造の場合あれだろ、あのトラック型借りてどんどんどんどんいろんなところで拉致していくんだろ。
誰
よ、これこれだの、あの下関のほら、あのなんか元カノに似てた、拉致りて拉致り拉致れるじゃん。
じゃ聞いていい、
うん、
なんで俺のさキャラだけキャプションでこうすごいこうそう変態的に仕上げていく
から、まあね、仕上がりが、まあ、仕上がりが面白いからね。
まあいいけど、うん、もうなんかさ絶対リスナーとして撮ってた稲造さんってリビドーの塊だねって思われた、変態だって思われてどうすんだお前。
もうあれでもそれあれだよ、
え、
旅は道連れ弱なさき、
うん、
ね、旅の恥はこき捨て、ね、
いやいや、
なんかかき捨てか、うん、どうもほら旅先で出会ったってちょっとどうだい、俺のキャプテンカーにとってこれから旅をしないか、
変態じゃないか
みたいな、
ありえんありえん、まあ、そんなこと
そんな人、はいって言うついてくるやつ、
おかしい、おかしい、
危険なやついねえよな、
そういうはいって言ってくる女性がやばい、
やばいよな、
やばい、
絶対翌日金品だけなくなっていなくなってるよな、
殺されるかもしれないし
おお大変だよ、
怖いな、
うん、まあ、そこを考えるとね、うん、まあ、なんか気の知れたやつらで行くのがいいんだろうけれども、うん、
まあ、とにかくね、うん、あのキャンピングカーはやっぱりこう気楽かもしれんのね、土曜日はさ、それ泊まるとこはあるし、
うん、
例えば買い物してさ、セブンとかでもいいよ、なんかブリトーかなんか買って温めたりする、そうそうそうさ、あのレンジとかもついてるわけですよ、
うん、
そうなるとさちょっと気が楽じゃないですか、まあ、あの車代はあるにせよ、あとは好きなとこ行って日にちで、うんうん、あのそれだけなんで、
あとは予算とか自分のね、
そうそうそう、
そうそうそう、
生活水準で動けるわけだからね、
そうだから
日常で、
ね、寝れるところが十分にあるっていう旅はいいんじゃないかね、
うん、
面白いんじゃないかな、
まあある意味あれだよね、
うん、
その土地土地が宿泊先になるっていうのも、
そういうことになると
予約いらずでね、
そうそうそうそう、うん、
これはこれで魅力だよね、
でキャンピングカー借りてせっかく歯ついたって時にさ、なんか震災とか地震とかいろいろあったら嫌だけどさ
まあまあでもそれも
ありえない話じゃないけどね、うん、
こればっかりはね、わざわざ地震に会いに行く人もいますしね、
あ、まあでもね、うん、楽しいんじゃないかなと思うんですよね、うん、行ってみたいですね、
なんやろ、多分ね俺開放感が違うと思う、
そうやろね、
うん、
安心感と開放感が違うのかなと、う
ん、だからまあみんなで行くもよしだけど一人で行くのも開放感が全然違うと思うよ、
そうやろね、
稲造さん多分、
いや俺自分でキャンピングカーを運転するのはちっちゃいキャンピングカーじゃんと自信がないからさ、
それでもいいじゃない、一人だったらそれでも全然問題ないわけだから、
うん、
軽トラだって一人ぐらいは十分寝れるよ、
そうだね、
うん、後ろだけだ
もん、まあ、だからそういうタイプも結構今人気が出てるみたいな、
うんうん、本当に一人でね、一人用だったら軽トラもうどこでも行けるからね、うん、入んない車庫ないし、
う
ん、
そうね、
うん、軽は俺も軽乗ってっけどやっぱね、もう小回り聞いて便利なんだよ本当にそ、ね、
うん、
それまでずっとほら普通車だったから、
はい、
やっぱ燃費はいいし、本当に どんなすあの狭い車庫でも余裕で入るからね、
そうね、
うん、だ後ろに引っ張るやつ だったらあれ大変でしょ、
うん、
横付けしたりとかしね、
うん、
しなきゃいけない、多分車庫4つぐらいこう陣取って横付けにしないといけないだろうし、う
ん、でその引っ張るタイプのやつは常に使うわけじゃないから ね、
そうね、
スペースばっかり取るような感じになるけど、
車庫代も大変、
うん
うん、
バンコンとかその軽を改造したタイプだと普通乗りができて、
うん、
ね、普通の車庫に収まるサイズなんだよ、うん、
だから一人で、ね、普通にだからさっき言ったブリトロを買いに行ってもいいわけですよ、
そうそうそう、
うん、それとしても使えるし、
だからあのキャンピングカーって言うけどその、うん、別にアウトドアな使い方をする必要はなくて、
そうそうそう、併用ができるっていう、
そうそうそうそう、
これが最大の魅力かもしれないね、
うん
うん、
だからだ
って自分の会社にそれ乗ってってもいいわけでしょ、
そうそうそう、
ね、仕事作らんとそこで寝りゃいいんだよ、
う
ん、
ね、楽しいよね、
うん、
だって仕事終わりにさ、そうちょっと昨日会う仲間にさ、ちょっと明日から休み入るから、
そうそう、あの、うん、気になってる彼女にね、ちょっと付き合うねとか言って連れ込むだろ
最悪だよお前。ちょっと言っていい言っていい。なんで俺に振るときだけそうやって変態変態持っていくのか君たちは。
あ、どっちもね、もうスライスするん
だよ。嫌いじゃないけどね、こう持っていくの。
あ、それいいよな。
ね、いいな。いいな。でもね、多分絶対俺失敗するね。
飲み会でいっぱい一回いっぱい飲んで、もうぐでぐでになってさ。
最悪だな。
いや、しょうがねえな、送ってやるよとか言いながら、コメントが後ろにある。
変態。いや、待って待って、言って。
キャンピングカーだな、これからな。
言って。
やっぱな。
あのさ、言
って。目的が不純すぎる。
目的が不純すぎる。
やっぱこれからキャンピングカーですよ、皆
さん。皆さん、皆さん。不純すぎてびっくり。
普通の車、レクサスと買ってる場合じゃないですよ、ってのも。レクサス買うならキャンピングカー。あれですよ。
あと一つは、キャンピングカーの補足をしとくと、震災になんかなった時に家が倒壊したとか、
ああ、そうか。
あるじゃないですか。そうした場合、今までだと乗用車で、もうやむなく。
エコノミー症候群でね、亡くなる人もいっぱいいる。そうそう。
っていうのを考えると、キャンピングカーを持ってると、その車の中で十分な睡眠が取れるっていうね。
地震起こらないとこまで逃げて仮設住宅にも入んなくて、そこで生活できんじゃんよ。
で、そういうのがあって、そういうところでも意外と需要があるみたいな。
なるでしょうね。確かにそうかもしれない。
話です、今。
でそこで知り合ったお姉ちゃんをさ、
だからなんでお姉ちゃん
お酒を飲ましてさ、オレンジ昼寝んだよ言ってさ、ね、
でもさ、それあながち震災の人相手だったらアリーナからしないから怖いね。
一人か、そ
う
や
もうさ、でも目が血がしてる。
おおおおお、俺いいよな。
やるの、
あのリスナーの皆さん、今年21世紀はキャンピングカーでございます。
ですね、
キャンピングカーで楽しい生活を、生活を
楽しい夜の人
だ。おおだめだめだ、ちょっと雰囲気変えないか。だからな、いらずエンディング、これやろバカ野郎。さあ、というわけで、はい、キャンピングカーでラジロー計画も無事に
完成。
ああ、違う違う違う。
ラチロ計画じゃない。
じゃないのか。そうそうそう。
あんなでかいのがラチってる、あんなでかいの走ってたらすぐ捕まるから。
まあ見つかったらな。
いや見つかる、100% 見つかるでしょ。
いや分かんないよ。
いや
見つかる。中から猿靴をあれでほら縛ってさ、ヤンヤンとかさ。
ああ、そういう。
バカ野郎。
そういうアダルトビデオあるよね。
ああ、じゃないよ。本当に。この人でもうね、やる気ないとき全部許容するから嫌なんだよな。もう言った俺が全部悪者になっちゃうんだよな、この人。でも何言ってんだバカ野郎から、言ってくれるといいんだけどさ。ああ、そうだね。とか言われるとさ、俺が全部悪者みたいになっちゃうんじゃねえかよ、お前よ。それもちょっと言わせてくれよ、本当にもう。
そんな意味じゃないけど。
だよ。ああ、とか言われて、猿靴はでって言ったときに、もう俺止めてくれって思ったのにさ、何飲み込んでんだよこれ野郎とか言って。
いや、そういうアダルトビデオあったりするからさ、
そういうアダルトビデオの話がしたいから飲み込んだの。
いや、そういうわけじゃない。
いや、もう返す元気がないかなんか知らんけど、でも俺が悪者な。
いやいやいや、キャンピングカーでもいいよね。
いい、
キャンピングカーいいよ。
いいよね。
まあ、
我々としてはそのキャンピングカーを誰かが所有すれば、そのキャンピングカーのダイネットで収録ができる。
可能ですね。そうですね。
それは俺か、買わなきゃいけないか。
いやいや、だから3人で出し合えばいいじゃん。
いや、買うよ。
お、いいね。
お、うん。
強気な発言いただきました。
これは強気な発言いただきました。
買うよ。
買う。
うん。まあ、金持ちになったら、
買おう。
ビッグマン、俺がこの間だいぶ前に崩れた、成金みたいになったら、
うん、
フェラーリじゃなくて
キャンピングカー
買いに軽トラで乗り継
ぐ。でもさ、
おい、店員、
いや、あんたさ、
店員
3分で買いそう。はい、一旦でしょ。
キャンピングカーくれ。
はい、いろんな種類があるんですけど、あと特注から何から、
もう何でもいい。
ご予算いくらぐらいですか。
2000万。
こ、もう最高級の買いますね。
お姉ちゃん用の、
はい、
お姉ちゃんがお風呂に入ってるのが透けて見えるようなガラスの特注をしてくれ。
あ、分かりました。2000万だったらまあ大丈夫だと思う。
あ、
はい、で、間取りなんですけど、こんな感じ。
間取りはね、はい、3LDK で頼むぞ。
3LDK はちょっと、まあできないことない。なんかそれ、
3LDK だよ、はいはい、
分かりました。それどっかアメリカのなんかすごい
もうエンディングだからできるかでええねん、もう全部飲み込まんでも、今ぞええやつやな、ええやつやな。
っていうかね、言っていい、
うん、
1億円出したらね、
うん、
すごいのあるんだよ。
あの、アメリカの、おい、おい、3LDK 同行法に違反するんだよ、おめえ。
あ、そうね。
はみ出るから。あの、真ん中のさ、オレンジ色のあれ踏んだらダメなんだよ。
ほんと？
3LDK やったらまたいちゃうだろお前。あれ
大丈夫、2階建てがある、
大丈夫、
いける。
あ、2階建てが高さ制限のとこいっぱいあるでしょうがよトンネルをはじめ。
いや、すごいのがあるんだよ今ね。そういう2階建てのキャンピングカーの中の中にあのポルシェが入ってるんだよ。
お前それで関門トンネル渡れると思ってんのかお前。
ポルシェが入ってる。
関門橋渡りゃいいんだ。
あ、そう、
そうか。そう、
あとね、
ポルシェが入って
る。荷台がね、こう後ろにグワーッとスライドしていってスペースを広げるタイプとかもある。
もうなんかあれだな、もうなんか超合金ロボみたいな。
ほんとほんと、
すごいな。
でも双葉が金持ちになって買ってくれたら嬉しいよね。
いや、その時は俺も逃亡するけど俺がその例の黒い神隠し車なんだ。
あ、なんか
都心から女性が消えたみたいな。
やめて、事件やね、
事件ですよ、奥様、事件ですよ。ねえ、ね、ほんと大変です。
やだな俺、うん、だってあれだよ、なんかさ、あん、あれでしょ、うん、ミヤネ屋とかにさ、
お前だ、お前本名を2回ポンポン出すんじゃねえよ、おめえよ。も
う双葉容疑者と親しかった。
なんでやってんだよ、おめえよ。この度にこれ覚えてって消さなきゃいけないんだぞ、この野郎ばかり。いいじゃんって、お前これ覚えとかなきゃいけないんだぞ、編集までに。
双葉容疑者と親しかった友人にちょっと話を聞いてみましたとかってさ言われてさ、俺ものすごく悪く 言わないよ絶対。
いや、もう今の2つ本名を言った時点でもう惨殺。
超いいやつでしたっていう。あ、何
惨殺
だ。なんで、だ、俺もうすでに殺されるの。
うん、でその、あの透明の風呂場のとこでね。
マジで
それ意味ねえだろ、透明がよ。
あ、そうだな。
うん、まあ、こんなこんなでね、あの今日も暮れていくわけなんですけれども。
はいはい、
いいな、
キャンピングがいいね。
いいね。
犬とかも連れてさ、犬とかも。
ああ、そっか、それもいけるな。
うん。
うん、犬とか。まあ意外にそうだよ、なんか幅はすごく広がるよね。
うん、だから旅館とかホテルとか、うん、ペット禁止でも。
ね、ペットに一
緒に、うん、キャンピングカーで連れていけば。
ね、ペットと旅行、旅行
行く。だいたいあれだろ、ペットを置いていけねえからっつって旅行行けねえっていう人多いよね。うん。うんうん、で友達とか預けてたって。うん、で帰ってきたら全然懐かねえでやるバーカみたいなね。
あまりにもいいもの食べ過ぎてそれ以外受け付けないとか。
そうそうそうそうそう、悪いね。
でもペットちゃんと一緒に行くとさ、ペットも喜ぶかもね。
そりゃそうだよ、うん、でも車乗るとちっちゃい犬ビビるからね。
あ、そ
っか。まあ大きい犬の方がいいけどね。大きい犬は楽しんでね、あの窓からクイッと首出して、ね、あれまた可愛いんだよな。うん、まあまあまあ、そのうちちょっと目標にしましょう。
はいはい。
うん。まあ、そういう目標をね、こう一個一個こう、ほら、こう、現実のものにしていくのが楽しいじゃん。RPG みたいな。ね。人生ロールプレイングゲームだよ。
まあ、そんな夢を生きる糧としてね。
そう。
頑張っていきましょう。
うん。そうです。土台がね、やっぱりこう、今年は固めるですから。
はいはい。
ね、そして、羽ばたいていくうちに、キャンピングカーが手に入るという寸法ですよ。まあ、仮に言えば心臓が動いていればの話ですけど、もう止まっちまったらどうしようもないですからね。もう何にもなくなります。それは悪いこともなくなるでしょうけど、いいこともなくなります。常に心臓をもうフルに動かして、もう動かなくなったら自分で動かしてこうやってもう人道ポンプ、うんうんうん、なんで？あ、寝たら死ぬか。ダメか。僕は言いながらさ、生きろとか言いながらさ、待ってて死ねえ。死ねえ死ねえよって言ってんだよ。強く生きるんだ。死ねえ死ねえと。エンディングに生きる話するの面白いんですよね。必然的にシューラーとか、そうそう、裏では示していきますからね。今年はね、今年のニャラズの目標は秋口に死ぬにならない目標ね。で、 もっともっと作る、あ、そう、作るな、作る、そうそう、そして俺は、注文するんで、ちょっとね、これも醍醐味でございます、ありがとうございます、はい、今だけど今年こそいっぱい出てる、いっぱいとはちょっと
言うけど、まあ、できた時間が
悪いんだよね、まあ、だから、だいたい僕ら日曜の夜に撮ってるんで、うん、日曜の夜にもしも会うことがあれば1時間後に、うん、あの写真撮りたりとかいただければね、はい、これこれか、はい、はい、こちらの動画を送っていただきたいと思いますんで、まずはファンの皆さんお楽しみに言っていって、うん、この男の暴走を止められるのも武力行使できるのがね、まさにだけだからね、この日の何ったりとかね武力行使がね、ということで、あの、本当にお開きにしたいと思います。
はい。
アフトバッタローと、
ばあさんでした。
はい。それでは、ハレー推薦にならないとなってます。それではまた次回、
はい。
またお会いしましょう。さようなら。
さようなら。